新明記三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。主よ神様、御言葉なる主よ、御言葉で今日教え導いてください。主にすべてを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。
じゃあこの私たちはバシャンの道を登っていった、まあ、高原地ですよ、バシャンという。その肥沃なところでこの人たちが住んでいたんですね。バシャンの王オグとそのすべての民は、エデイで私たちを迎え戦うために出てきた。先に彼らは剣を抜いたんですね。だから戦いに彼らが出てきた。二節。
その時主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。
彼らを恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地をあなたの手に渡した。このことですね。エモリ人の王シオンにしたように。エモリ人シオンもこの2章30節見ると、しかしヘシュボンの王シオンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通りに彼をあなたの手に渡すためにあなたの神主が彼を強気にし、その心を堅くなにされた。だから人が堅くなになったり、またこのイスラエルに対して戦おうと出てきたり、イスラエルにしよう、そのようにねなっている時には神様が審判されました。だから神様は正義と公義の神様です。まず彼らが強気に出た、かたくなにされた、敵を持った、ね、今イランのようにね、この核兵器を作ってイスラエルを完全になくそうとする、そういった場合には神様がそれを聖絶せよとそのように言われました。じゃあだからこの戦争というものは正義、正しい正義でありますよね。それで6節。
私たちはヘシュボンの王シホンにしたようにこれらを聖絶した。そのすべての町々、男、女、および子供を聖絶した。
じゃあ子供まで聖絶したということを後で、私たちが見ることができる。この者たちは巨人ですよ。人間の DNA じゃなくて、この変な DNA です。まあ創世記6章をどのように解釈するかということなんですけど、エノク書にはね、まあ、エノク書この聖書あちらこちらでエノク書を引用したところが多いんです。このエノク書にこの巨人というものはこの神の子供たち、神の子供たちを天使と言ってるんですよ。エノク書にはそれがよく天使が堕落した天使が この人間の女性たちを犯して子供を産んだんですね。だから次元というものが違うところから神様が許せないことをしたんです。男性が男性、女性が女性、天使が人間、全部次元が違うのよ。神様はそれぞれの役割があるんですけど、それで巨人、この私たちは指が5個でしょ、彼らは6個ですよ。そして背が2メートル、3メートル、あるものはもう5メートル、こういったものたちが出てきたんですね。あのものたちがもう繁栄して流行って、まあ、全部人間の DNA がおかしくなってました。その中でこのノアだけ、ノアの家族だけが人間の遺伝子を持っていったんですね。だからその遺伝子を守るために箱舟を作ったということもあるんですよね。だからこの者たちがこのようにね、子孫をこの残して巨人たちが出てきて、人間のものではないんです。だから子供までも全部誠実するように、そのことですね、これが続かないように。だからこれを間違って解釈して、人本主義的な解釈してね、どうして子供までと言うんでしょう。そうではないんですよ。それには隠されたものがあるんです。この11節、
バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトである。
だからこう長さがね9キュビト、そしたら4メートル50センチですね。だから人間がこう寝台、ベッドがね4メートルよ、長さが。だから3メートルぐらいだったとね、その人はね。そして幅がこれ4キュビットですから2メートルですね。人間じゃないよ、巨人でしょ。だから以前このカリバ旅行記という子供たち向けのね小説があったんでしょ、巨人、小さな人間と戦う、まあこのことですよね。その巨人たち、巨人たちがある。これは主が戦ったから全部絶滅させたんですね。いい小さな1メートル70センチぐらいのね、人間が3メートル、4メートル、5メートル、人間とどのように戦うか。けど、それを説明させたんですね。これを聞いたイエリコの、ね、その女性、名前はその女性がこれを聞いてびっくりして信仰告白するんですね。イスラエルの神様は天の神様、地の神様、すべての神様。だから神様がこのように戦って、人間の戦いではないんです。ラーブですよね、ラーブ。この朝はね、ちょっと少しぼーっとしてあんまり単語が出てこない時もある。じゃあこの注意節を見るとね、さっき6節のその理由が分かる、ね、このような巨人は人間に非常に恐怖でした。 そして人間を奴隷にしていったんですね。人間を食べるんですよ、あの者たちを。食物があんまりないから人間を食べる、こういった者たちを主が子供までも誠実するように。カナン地もこういった人間たちが多かったんです。その血が流れていったし、だから誠実せよと主が言われました。20節、
主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる、うん、
じゃあこのことはガド族、ルーベン族、マナセ半部族のことでありますね。彼らが自分の子供たちや家畜を残したんですね。それでそこに渡って戦って、それが全て安定したら戻るように。じゃあ21節、
私はその時ヨシュアに命じていった。あなたはあなた方の神主がこれら二人の王になさった全てのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていく全ての国々にも同じようにされる、
うん、この同じようにされる、全部誠実しなさい、人種が違う、そして空上諏訪をしているということですね、ちょっとエアコン消して、うるさい。じゃあ22節、
彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ、
うん、じゃあこれですよ、ね、彼らを恐れて、もう背が高いし、ね、まあ、ゴリアテのような人、負担全部ゴリアテのような者たち、うん、だからこれ彼らを恐れてはならない。あなた方のために主が戦われる、ね、戦われるのはあなた方の神主であるから、だからシオンとか奥にされたのは主だということです。23節、
私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い御手とあなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください、
うん、じゃあこのモーセに主が、うん、あなたは渡ってはならない、あなたの後ヨシュアですね、ヨシュアが渡ると、このヨシュアがこの渡っていって今日シオンと奥にされたことを見たようにするんだと言ったときに、まだモーセが私も渡らせてくださいとそのように懇願するんですよ、懇願、うん、どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、良い産地およびレバノンを見させてください。まあ、この地点120歳ですね、120歳。26節、
しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた、もう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならない、
うん、じゃあもう十分だ、あなたの働きはもう十分だ、このことについてもう二度と私に言ってはならない、それが立法の 働きとヨシアの働き、モーセは立法の代表です。だからカナン地、約束の地はヨシア、イエスキリストですね。イエスキリストを信じる信仰によって入るんです。だから立法によってはもうカナンのエモリ人、シオンとオークに対してその彼らを、ね、聖絶したということです。けど神様がヨシアを脅してされる。だからこの全部意味があるんです。約束の地はヨシア、ヨシアとカレブですね。27節、
ピスガの頂に登って目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ、彼はこの民の先に立って渡っていき、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。
じゃあこの立法が見渡して見てるんですね。それを占領するのはヨシュアです。だから見ることはできるけど入ることは信仰ですよ。信仰、ヨシュア信仰によって入る。ヨシュアに命じ、彼に力つけなさいということです。7章第2コリント7章1節から見ましょう。
愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。
だから私たちがこの約束、約束の地を神様が与えている、私たちは天国がカナン地です。だから私たちは一切霊肉汚れ、自分を清め、神を恐れかしこんで、この清きを全うしようではありませんか。だからこの清きが全うされるのはね、立法によってじゃなくて、立法は私たちにそれを教えるんです。それを全うするのはヨシアです。ヨシア、ヨシアとカレブです。だから私たちがイエス様の流された血潮で罪に許され、与えられた聖霊によって清くなるんです。全うすることができる。カナン地に入るように義となるのはヨシュアとカレブ、イエシュアと聖霊様です。聖霊様。2節、
私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利をむさぼったことがありません。
じゃあこのようにさっき戦いの時にもね、不正な戦い、そのようなことをしてなかったということです。私たちはこの戦いにも正義が必要です。4節、
私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ちあふれています。
私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、コリント教会ですね、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ちあふれています。これ喜びが清さよ、 からこの世の中で私たちがこの世の流れに流れないその清さを保つためには御霊が与える喜び平安が必要です。だから天国がねもうすでに私たちの中に入っていないと、この世の汚れを打ち勝つことができないんです。だから神様の国はあっちだこっちだじゃなくて私たちの聖霊様の中に喜喜び平安だからこの喜びがこの世を打ち勝ちますよ。この世の濁流汚れだから律法じゃなくて、律法はただこうしてくださいという仰ぎ見ることよ東西南北を見ることだけですけど、占領するのはヨシュアイエス・キリストと聖霊様です。聖霊様によって私たちがもうすでに神の国になるんですね。それでこの喜びがこの患難苦しみ全てを打ち勝ってこの世のバールと戦うことができる。バールとアシュタルトが与えるそのこの世の汚れの喜びすごいですよ。ポルノ以上でしょう、ね、彼らは毎日実際のポルノを見ていたんです。今は私たちはビデオとかで見るんですけどね、このコリントというところはそのような場所ですよ。神殿壇所壇上がね毎日参拝客とそういった行動するこれが正当化されてる。今ネダランドとかそのルクセンブルとかそのところで、この、あれが正当化されてる、ね、麻薬もこのカナダでは、ね、正当化されてる。こういった流れに私たちクリスチャンが打ち勝つそれは立法だけで私はやめますできますしないしないいくら自分の指を噛んで血の文字を書いて覚悟してもできないのよ。私たちが清くなるためには私たちの中にもうすでに天国が望んでるそのことそうしないと青年のこの若い血を、ね、このインターネットであふれてるこの汚れどうやって勝つ、この立法だけではダメよこれしてはならないよ分かってる分かってるとしてもできない。もうすぐ霊がね攻撃するとこれをもう見たくてこれを飲みたくてこのようになるのよ。だから皆さんと私の中で天国が望んで、喜びがね御霊の喜びが御霊による平安と愛が支配する天国が望むこと以外は方法がないのよ。ヨシュアとカレブですね。6節。
しかし気落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること嘆き悲しんでいることまた私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて私はますます喜びにあふれました。
このテトスが何を知らせたかというとね、第一コリントで警告して怪我された者を追い出せなさいという手紙で送ったんですね。それで、その教会が その人に処罰をしたんです。その時彼が悔い改めたんですよね。全てを整理して悔い改め、神様のもとに戻りたいという、それを聞きました。それをテトスがそれを知らせたんです。彼が悔い改めたんです。何よりもですね、彼が犯した罪はこの世の中にもない、そのような罪だった、家族関係の罪だったんで、淫乱がもうあふれてました。コリント教会は、いやコリント地域はね、悔い改めたということですね。八節、
あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。
じゃあここで、悔い改めたことに対して喜んだんですね。霊を獲得したんですね。まだ神の御心に沿った悲しみがあるんです。この神様の御心に沿った悲しみは聖霊による悲しみです。聖霊が私たちの中におられ、聖霊様が悲しむんですよ。感情を持ってるからね、聖霊を悲しませてはいけない。だから私たちが、罪の思い、罪のことをしたら、心がね、悲しむんですね。ピューンとその聖霊の悲しみがある、聖霊の心配ですね。だから律法によってじゃないんですよ。罪の許しの血潮と御霊ですよ。御霊が私たちの中で、御霊はイエス・キリストよ。イエス・キリストの霊です。父の霊です。父とイエス・キリストの霊がね、三位一体、主が私たちの中に一緒に住んで、一緒に感情を共有するんですね。だから喜びで私たちはこの世を打ち勝つし、この喜びがずっとクリスチャンのバロメトルですよね。ガソリンのこのゲージ、バッテリーのゲージ、どれぐらいあるか、それを示す悲しみというものはね、どうして私にずっとあった喜びがなくなっているか、どうして不安があるか、これが悔い改めるその導きですよ。ああ、私は聖霊を悲しませたんだ。十節、
神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。
だから聖霊様が私たちをご自分が悲しんで導くのは悔い改めです。だから聖霊様はイエス様の血潮があるところに導いて、洗えとね、そのように言われます。これが聖霊の悲しみです。聖霊の働きは罪の許しの場所に連れていくんです。しかしこの世の悲しみは死をもたらします。この世の悲しみもある、この世の悲しみ、この世の心配、これは死です。だから私たちに聖霊様がおられるということはどんなに素晴らしいことでしょう。聖霊様はまるでお母さんのようですよ。お母さんのように、じゃあ早く行って洗え、ね、ご飯食べるために洗え、手を洗え、このようにね、聖霊様がいちいち教えてます。じゃあ注意せっす。
ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです、
うん、じゃあ、ね、聖霊様の悲しみのこの導きはね、このようなことが起こるんだって。熱心が起こるんだよ。そして弁明する、弁明というか悔い改めですね。主よ、この愚かな者がこんなことをしました。また憤り、どうして私はこんなことに落ちたか、また恐れ、地獄が目に見える、ね、このまま行っちゃったら地獄だという、慕う心、イエス様慕う心、天国を慕う心、だから劣義、このようなことが聖霊様が私たちの中におられるという証拠ですよね、うん、じゃあこれで旅出が救いの喜びを取り戻してください。彼は救いの喜びがあって、御霊の喜びを持っていったんです。だから彼が失敗した時にそれが心が全くこのようになりました。夏の日照りで干からびた心、精霊の潤いがないのよ、喜びがない、部屋もない。だから、ああ私が失ったこの部分は何をもってこれ変えることができる。だから救いの喜びを取り戻してください。詩篇51編のね、そのこと見ましょうね。よし、じゃあこの救いの喜び、中二節、51の中二節、
あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように、
うん、このようにね、中節から見るね、霊のことが書いてある。
神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、う
ん、だから立法ではないんですよ、この霊ですよ、霊、うん、霊、この霊が私たちを記憶するんです。中節、
私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください、うん、
聖霊、だから旅では聖霊を体験した人です、うん、聖霊の油注ぎを受けた人ですね、うん、じゃあそのように救いの喜びを戻してくだされば、中三節見ると、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう、そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう、ね、これが、ね、私たちに与えてくださっているその神の国、ね、神の国を体験した人が神の国を教えることができる。ただこの見ることだけで、立法はただ見ることよ。ピスガ山のところで東西南北を見ることだけ。しかしあなたは入れない。入るのはヨシュアとカレブよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。